ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハズケと、
はい、スノーです。
はい、なんか収録の予定をですね、スケジュールを見余っていたようで、今週お届けすると来週がもう今年最後の配信ということなので、はい、去年ね、今年やった、
はい、
ことじゃない、去年の終わりに去年の1年間の振り返りみたいなのをやって、意外となんか、はい、面白かったというようなお話をいただけたので、今年もそれをやろうと思っていたんですが、捨てられないもの選手権じゃないけど、捨てられないものを、
はい、紹介して、
ね、紹介大会みたいなのをやるっていう、ね、ことで、はい、何人かの方からもいただいておりますので、それもやらなくてはいけないということで、ちょっと1週間分なんかずれちゃったぞっていう感じで、今どうしようかという、はい、悩んでおりますが、だいぶもうね寒くなってきておりますが、どうですか最近は。お外お仕事はないの？
はい、そうですね、あんまりないかな。
うん、か
幸いにしてというか、
もう僕も学校関係がね、もうお休みになってくるから、行事のあれとかっていうのもなくて、そこら辺の仕事がないので、 外で何かっていうのは、出かけることは多いんですけど、外で作業とか撮影とかそういうのがないので、あんまりそんなに寒いくはなってきているものの、そんなに辛い思いはしていないんですが、先日フォトスクランブルのね、仕事じゃなくてフォトスクランブルの撮影テストみたいなのを、スノーさんともう一人、一休さんという方に参加していただいて行ってきたんですが、あれが一番最近で寒い思いをした感じかな。
あれは文句なしに寒い思いをしたっていう状況だ
った。なんか手がかじかんだのってすごい久しぶりな感じがしたんですけどね。
ああそうですね。うん、確かにそう。
なんか手赤くなってるやんとか。
僕は一応なんか手袋、撮影用というかアウトドア用の手袋をして、
あ、そうだっけ、してた、
してたんですね、すいません一人で暖かい格好して
て、あれ手袋してて撮るときって違和感ないの？
指先が切れてるやつなんですけど、
ああはいはいはいはい、
でもねよくできてて、素材がいいのか、
うん、
指先そんなに冷たくて困るっていうほど、あのぐらいだったら、あまり気にならない。あと、まあ、濡れてもそんなに、素材がそういう素材なんでしょうけど、
うん、
冷たく感じない。
へぇ
やつですね。なんか、実は、去年の、お水送りですね。オバマの、その撮影の時にすごい分厚い手袋をして、うん、使いにくいって言ってたら、受講生の方が、先生これ私女性の方なんですけど、予備があるからあげますって言ってくれたんですよ。
あ、それ
いいですよって言って、はい、
へえ、
それなんです。
いただき物なの。
いただき物なんです。多分なんかアウトドア用品とかに、ような感じの。でしたね。
あ、いいですね。でも撮影の時にこう気にならない手袋って用意しておいた方がいいのかもしれないですね。はい、ということで、ですね、今週はそのなんかスケジュール的に強引に僕が挟んでしまったんですけど、はい、まあ、去年の10月11月ぐらいから、まあこの学校行事の撮影の方仕事いただくようになりまして行ってたんですが、まあほぼ1年以上にはなるんですけど、まあ行ってちょっといろいろなんかね気になったこととかもあるので、
はい、
そんなところを総括するわけじゃないんですけど、
はい、
まあ、ちょっと1年振り返るとこんな感じかなみたいなのはいろいろお話をしていきたいなと思います。
ません、ちょっとお尋ねしますが、スノーさんのフォトスクランブルっていうポッドキャスト番組はご存知ですか？え？あなたがスノーさん？いやー、こいつは驚いた。うちのかみさんに言ったらぶったまげますよ。何しろスノーさんの大ファンですからね。ところで先週の金曜日はどちらにいらっしゃいました？え？ポッドキャストで喋っていた？そうですか。いやー、私ね、てっきり録音だと勘違いしていまして。ところでもう一つちょっとだけお願いがあるんですが。いえ、お時間は取らせませんから。スノーさんのフォトスクランブルは毎週金曜日、収録じゃなくて配信です。皆さんよろしく。
はい、ということで、まあ1年ちょっと、まあ、見てきたわけですけど、スノーさんも行事的なものって行くんですよね？
ね、いや、小学校はあんまりないので、うん、せいぜい入学卒業ぐらいなんですけど、
うん、
あの息子の、のにくっついてて、この半助さんがネタに挙げたやつは一通り見てますっていうか経験してます。
そっかそっか。はい、普通親はあれだけど、そのとこは行かないといけないから。
僕、はい、はあの、息子の会場っていう形で行って、うんうん、これはまさに、あ、この通り。
あ、やっぱそうなんだ。ということで、私はまあいろんなこの卒業アルバムとかに使ったり、販売用の写真とかということで、行事についていって、写真を撮るようになっているんですが、そこでまあもう何個になるんだろう、20、30なぐらいの学校を見てきたんですが、なんかえって思ったのがまあ、まず一泊二日のね、体験学習ということでどこの学校もやるんですけど、まず僕の時代と違うのは、二学年が一緒の日程で同じ場所でっていうのが今あるんですね。4年生5年生が一緒に行くんですよね。で6年生は修学旅行みたいな感じなんですけど、まあ、一つは4年生5年生で、ね、縦割り的な形での班を組んだりとか、そういうのはまあいいなと思うんですけど、どうも大体同じ毎年同じとこ泊まるみたいな感じなんですよ、うん、
はい、
だから4年生の時は、お兄さんお姉さんたちと一緒に、で5年生になった時に1年下の子たちを面倒見るように行くっていうんだけど、なんか同じ場所に行って同じことをやるってどうなんだろうなってちょっと思うことがあるんですけど、で必ずどこの学校も、行事の項目に入ってるのが、まあ、キャンプファイヤー、
そうですね、
で、雨天だったら室内でキャンドルファイヤーと、なんか木にろうそくいっぱい立ててやるんですけど、これが見事に一緒ね、みんな、
はい、
これがね、なんか、まあ、まあ、あの火をつける、
うん、
なんていうんだ、焚き木じゃない、焚き木
みたいな、
うん、か、まあ、そのキャンドルファイヤーだったら、結構大きな枝ぶりの木に、ろうそくを何十本って立てておいて、うん、火が消えてる状態で、まあ、準備がされていると、でその周りに、まあ、子供たちが並んで待っているんですが、そこに火の神様がやってくると、
はいはい、
というか呼び込むんですよね。
だったから、
うん、で要はこれからキャンプファイヤーをするのに火の神様を呼び込んで、このキャンドルファイヤーなりキャンプファイヤーに火をつけましょうみたいなところが必ずスタートで、はいはい、じゃあみんなで火の神様を呼びましょうで決まって、火の神様って全員が揃うっていうと、
はい、
で1回は スルーするってするの、声が小さいみたいな大きな声で呼ばないと来てくれないからみたいなのでもう一回呼ぶっていう、まあありがちなパターンで始まるんですけど、で、だいたいそれが火の神様になるのが同行してる、偉い先生、だいたい副校長先生がつくみたいなんですけど、副校長先生が火の神様になって、変装するわけですよね。ヒゲをつけたり、それはなんか学校にあっていろいろなんですけど、白い布で衣装みたいなのを作ってたり、まあ衣装がなくて冠かぶってたりとか、なんかいろいろそこら辺はそれぞれあるんですが、火の神様がいて必ず4人子供の代表4人がその火の神様とセットになっていて、で呼び込まれた火の神様の後について入ってくると。で、細かいのは多少そのお話はね、学校のあれによって若干の違いはあるんですけど、要は火の神様がこうみんなが集ったところに、じゃあ4つの火を与えましょうということで、なんかそれぞれちゃんと覚えてないですけど、勇気の火だとか知恵の火だとかいろんな4つの火を与えるということで、そのくっついてきた4人の子供が持っているろうそくなり松明みたいなのに火を移していくと。でその4人の子供たちと火の神様がそのキャンプファイヤーに点灯するっていう、これなんか元ネタがあるの？
いや知らないですね。一体あの僕自身は、うん、そのこういうの林間学校みたいなのってなかったので、
うんうんうん、あそうなんだ。
全然なかったです。そのまま夏休み行って、うん、そのまま2学期なので子供のこれについて、子供のこれに林間学校って言ってたんですけども、うん、5年生の時かな、
うん、
についていって初めて体験 したのかな。それかその前に一回小学校のやっぱりその体験学習で、
うん、
行った時にもどっちか忘れましたけど、
うん、
あ先に仕事で行ったことある、その時に一回見てたんで、
うんうんうん、
あ同じことやってるなとは思ったんですけれども、
僕らの時は4年生で泊まりっていうのがあったかどうかちょっと記憶が定かじゃないんですけど、少なくとも他の学年と行くことはなかったのと、まあ5年生で林間学校で6年生で修学旅行だったっていう印象があるんですよね。今だと4,5,6 それぞれだから1泊2日なりのあれがあるみたいなんですけど、もうなんか見事にこのスタイルは、一向たりとも外れたことがないというかね、みんな一緒なんですよ。これがなんかまあ最初のうちはね、なんかあこういうのやるんだと思って、あここも一緒なんだとかっていうぐらいな感じでしか見てなかったんだけどこう、まあ、今年の後半になって、いや違うことでやる学校ないのかなと思っていつも見てるんですけど、まあそれぞれその2日間の日程を通すとオリジナルな感じの部分があったりとかするところもあるんですが、もうここに関してはもうビチッと一緒で、ここまで来るとなんか気持ち悪いぐらいの感じがするんですよね
もうマニュアル化されてるというか、
なんですかね。
でもその4年生5年生も同じことに2回来る学校と2回同じことでやるっていうのはバカバカしいような気がするんですけど、
そうそうそう、まあ、だから
1回だったらそれ1回しか体験しないから別に子供たちは関係ない、あの、うん、同じことやってるとは思ってないでしょうね。まあ兄弟とかいれば別だけど、
うん、いやでも4年生5年生が来てるところは多分同じことやってるんじゃないですか、
う
ん、だって去年やった時もそれをやってる学校があって今年も変わらないっていうから、はい、多分5年生は去年これ見たっていうパターンだと思うんですよね、うん、でもなんか確かにその最初はね、僕はいろんな学校ね、 見てるから、はい、同じもの何回も見てるけど子供たちはと思ったんですよ。まあ、4年5年で同じもの2回見るにしても、うん、まあね、その1人の子供からすれば長い中で2回見るだけのことだとは思うんだけど、どこの学校もやってるってなるとちょっと気持ち悪くないですか。
まあそうですね、
なんかちょっとしたこう儀式的な感じにも見えてきて、なんか気持ち悪いなとか思って見てるんですけどね。これは何なんだろうと思って、なんかそんな感じがして、なんか変な感じがするんですよ。これずっといつまで続くんだろうと思うんですよ。
いつから始まって、いつから始まったのかとかね、何か元ネタはあるのかとか、
うん、
ちょっと興味深いところでは、
うん、なんかね、別に、うん、何て言うんだろう、
じゃなくても
いいっていうのもあるし、別にこういう風に始めなくても、うん、全く全然全員とね、これは必ずじゃないんだけど、3校に1校か4校に1校ぐらいはそのキャンドルファイヤーの火を全員の子供たちにつける時があるんですよ、うん、でそのキャンドルなりを持って その明かりだけでこうみんなで歌を歌っておしまいみたいな感じになるんですけど、これだったらこうみんなで火つけてもいいじゃないのとかね。
なるほど。
なんでこんな神様が登場してここスタートするんだろうみたいな、なんかちょっとな、何か目的なんかあるのかなっていうのは、
まあアトラクション的な感じなのじゃないのかなって気はしないでもないです
よ。だから、うん、なんかそういうストーリーをつけるのは別に、ストーリーをつけること自体があれじゃないんですけど、なんかいろいろあってもいいのになっていう気はちょっとしたんですけどね。もうなんかもうこんな風にするといいですよみたいなのがあって、そこから発展してないのかなって最初思ってたんだけど、ここまで一緒だとやっぱそうじゃないんだろうなって、こうしなさい的なあれがあるのかなと思ったんですけどね。
どうなんでしょうね、誰かが考えてそれっきりのような気がしないでもないんですけど、
あ、もうそれっきり、
それっきりマニュアル化しちゃって、
うん、もうこうやるもんだみたいな。
まあ結構ね、あの、うん、学校ってそのなん研修とかお互い見学とか やるあるじゃないですか、
うんうんうん
う
ん、
そういう時に、まあ、教育研究発表会みたいなのがあって、うん、こんなことをやりましたで、うん、まあ、みんなの前で発表したり見せたりするわけですよね、
うんうんうん、
でそうするとやっぱり あれはすごく良さそうだとなると、みんな一斉にそれを真似するっていう授業の形にしてもね、
はいはいはい、
そういう行事にしても、
うん、
その可能性はありますよね。
うん、
あの一気に、ね、でないにしろあの徐々に広がるっていうか、
うんうんうん、
気がついたらみんなほぼ同じようなことをやっているという、
うん、でもなんかね、この体験学習の中で、まあ、全部じゃないんだけど子どもたちにそのある程度の時間をもう与えて、子どもたちが何か考えて進行もして出し物もしてみたいなのってあるんですよ。こういう部分もなんかそういう子どもたちに何かストーリーを考えさせるなり演出を考えさせて、火をつけ、どうやって火をつけるかっていうのを考えさせたりする学校があってもいいのになと思ってるんだけど、それも一向に見当たらないというか、なんかすごいなと思って。
そうですね、まあどうなんでしょう、今、まあ、僕親の立場で参加してるので、
うん、
あの結構知ってる子供も多いんでね、
はいはいはい、
あのこういう場所に連れて行くのは、いやこれは大変でしょうっていうか、
うんうんうん、
結構きっちりやらないと何が起こるかわからないっていう感じなので、どうしてもそのあのマニュアル化して、うん、しかもあのキャンプファイヤーもつがなく終わらせるためには、あの これこれこれはやらなきゃダメだとかそういう約束事が多くなっちゃうっていう感じはするんですよね。君たちのやりたいように進行しなさいって言ったらきっとキャンプファイヤーじゃなくなってなんかとんでもないことになるような気はするんですが、小学生ぐらいだと、
なるほどね。もう進行をうまくつつがなく済ますための
そうプログラムを
出来上がった形なのかな、
なんじゃないかなと思います。子供自身はどうでした？楽しんでた？
あ、だから、多分、その4年生は初めて見るわけじゃないですか。だからその呼び込むのも、なんか、楽しげに呼んでたりする学校もあるし、あ、こっから、副校長先生が、ヒゲつけて出てくるんだよねって、もう、種明かししちゃう子がいたりとかっていうのもあるし、まあそういう学校によって、その、キャンプファイヤーの雰囲気もそれぞれなんですけどね。なんかでもなんかここまで見事に一緒だと変な感じがするなっていうのはね、まあこのキャンプファイヤーについてはいつも思うことなんですけど。
まああんまりなんかこう違うことをやると、いろいろ後々めんどくさいっていうこともあるのかもしれないです。特に効率だと。
そうなのかな、
それは感じることがあります。
他の学校と違うことをすると、
結局でも校長先生のこう、ああいうの学校全体の雰囲気って校長先生のカラーでガラッと変わったりするんですよ。
はいはいはいはい、
ですが、ただ校長先生になる人っていうのはある程度、ふるいにかけられた人なので、そうぶっ飛んでる人は校長先生にはならないから、やっぱりなんか無難にそういう風に今までやってきたことを無難にこなしましょうって感じになるじゃないですかね。大体のほとんどの行事においてそうな感じはしますけどね。
ああ、なるほどね。
まあたまにこう校長先生によってちょっと違うことをやってみようっていう人もいますけれどもね、どんどんそういう人は少なくなりつつあるんじゃないのかな。
いや、なんか、なんて言うんだろう、先生とか学校ってみんなそういう風になっちゃうのかっていうのが、ちょっと、なんかね、いろんな子供、個性がどうのこうのとかいう割にさ、それを育むベースとなる学校とか先生が、その画一的なもので無難に済ませましょうってやってたら、いいのそれっていうのはちょっと思うんですけどね。
まあそうですね、うちも今中2なのですが、学校っていうものに対してあまり期待はしなくなっています。
ああ、
そんなもんでしょう。
はい、やっぱそうなんだ。
っていう感じになってしまいます。
でね、
いつも学校に行っちゃってるので、うちは、こういうこと言ったらちょっと語弊が、いらぬ誤解を受けそうであれなんですけれども、学校の先生より学校のこと、学校の子供たちとかのことはなんかよく見てしまうので一概に、なんて言うんでしょうね、こう、なんかじゃあ、ちょっと楽しいことやればいいじゃんとか、新しいことをやってみたいもいいんじゃないって、言うのも大変なんじゃないかって、まず普通に学校に来て、安全に学校に来て、安全に授業を受けて、安全に帰るっていう、そこ、基本のラインを今、いかに壊さないか。ぐらい、そこがもう最後のなんて言うんですか、砦みたいな。
ああ、はいはいはい。
感じのところもありますから。
ああ、なるほどね。
もし何か、そう、いろいろ自由にやってみようっていうんだったら、今の倍の人員か、今の半分の仕事っていうか、研修とかなんとかすごい忙しいので、先生が。なので、その研修、授業がなかったりしますからね、ないっていうか、授業中に研修でいなかったりしますからね。
ああ、なるほどね。
そういう、あと、書類仕事とかね、そういうのをなくして、 先生たちに創意工夫ができる、
うん、
あの時間と、
うん、
物理的な力っていうかそういう場面、うん、場所っていうかね、
うん、
そういう制度的なところからあれしないと多分無理だと
思う。難しい状態になっちゃってるってことなんだ。
それくらい結構あの、うん、特に公立都市部の公立高校で結構ちゃんと人数がいるところは、
うん、
そうだと思います。
うーん、
逆に都内でも僕はあのずっと行ってる都内の限界集落みたいなところあるんですけど、十何人しかいないところ。
そんなとこあんの？
ありますね。
へ
え。全合わせて60何人みたいな感じの。
はい。
まで。
おお。
そういうとこだとやっぱりかなりなんか自由にやってる感じがするんですけどね。自由っていうかかなりきめ細かく、
うんうん、
あの一人一人に、
うん、
あの合わせたことができるんで。
うんうん。
であと何かやるにしても例えば器楽の演奏って言っても。全員やらないと
音
楽の合奏にならないから、
うん、あ、はいはいはい、
不得意だからやらないとかそういうのできないんですよね。だからその子ができるものをできるようにこう一生懸命指導 してっていう感じになるので、
うん、
そういう意味ではすごく恵まれ逆に恵まれてるなって感じるんですよね。
あ、なるほどね。
対してこれうちの子供みたいにそこそこ人数いるところだと例えば やれないとか嫌いとか言ったらじゃあやんなくていいよっていう感じになっちゃいますから、
うんうんうん、
それはいいことなんかんですね、
うん、ああそうね、まあ、僕らの時代はね子供の数が多かったから確かにその今の須野さんが言ったようなできなか得意な子が得意な分野でこう出てくる、
そう
そうで、こう控えめな子は出なくても分かんないというか進んでしまうっていうようなことはあったから、うーん、逆にその少ない状況の方が、まあ、やっぱり行き届く分いいっていうのはあるんでしょうけどね。
そう思います。で、うん、まあその先生も忙しすぎるっていうのは、ね、
うんうんうん、
なおかつ僕らの子供の頃よりは今の先生が倍ほど忙しいんじゃないかって気はするんですけどね、う
ん、あ、そんな感じなんだ。
うーん、ま
あその少ないっていうことでいうと、まあちょっと変わった学校がこの1年間の中で、まあ、唯一とは言わないですけど、なんかすごく印象に残った学校があったんで、でそれがまあ2日間の日程の中で大体あるのが、炊飯、野外炊飯的なもの、自分たちで食事を作るっていうのが大体あって、何か工作的なものをしたりとか、あとオリエンテーリングというか、ウォークラリー的なものが入ってるっていうパターンが多いんですけど、まあ、今回そのちょっとか、あ、面白いなと思ったのは、一人の時間っていうのを作ってる学校があったんですよ。でこれは1年間で見てきた中でどこもやってなかったんですけど、大概がやっぱりあの班分けをして、その班の中で協力して、まあ、ご飯を作ったり、そのウォークラリーをしたり、何か工作をしたりっていうのが、一番小さいのでやっぱ班単位ですよね。その中で、まあ、協力し合ってうまくやりましょうっていうのが、まあこの体験学習の一番のあれなのかなと思って、見てたんですけど、この学校はその2日目の日程のうちの半分ぐらいの時間を使って、1人の時間で、もうその時間は友達とも先生とも話しちゃいけないと、
うん、
で、要は手紙を書いたり絵を書いたりっていうのを、その公園みたいな宿泊施設の敷地の中、どこに行ってもいいからとりあえずこうひっつかないで、
うん、
少し友達と距離を離しててこう話をせず自分だけで考えて自分だけでその時間を使ってくださいと いうような時間を取ってる学校があったんですよ。で、要はね、その前日その泊まる一泊するキャンプファイヤーが終わった後に、親から手紙をもらうんですね。何かを渡して、何を渡してるのか最初分かんなかったんですけど、要は親から、子供たちに対してなんか手紙を準備されていて、で初めてそのキャンプファイヤーが終わってあと寝るだけみたいになった時に渡される。で、各自部屋に戻った時にその手紙を読んだりしてるわけですよ。で次の日にはそのお昼ご飯前だったかな、どっちだか忘れたんですけど、とにかくその日程のうちの半分使って、それのもらった手紙に返事を書いていたり、体験学習のこんな場所だったよっていうのを伝えるのに絵を描いてる子がいたりとかだったんですけど、もう完全に一人なんですよね。でなんかこういう場所でみんなで来てあえてこういう一人の時間を作るっていうのは面白いなと思って見てたんですけど、意外とくっつくかと思ってたんですよ、
はいはい、
そうは言っても。
はい、そうですよね、
うん、やっぱ広い場所だし、絶対目は行き届かないんですね、うん、ずっと反してる先生が、まあ、回って見てたとしても、だだっ広い公園みたいなもんなので、ちょっとね、木の陰の方で座ってやってたら2人並んで書いてても分かんないと思うんですけど、僕全員撮ろうと思って端から端まで歩いたんですよ、うん、
はい、
でいなかったんですよね、
みんな1人で、
うん、まあどうしても物理的に距離取れずにちょっと近いっていうのはあるんですけど、まあ、パッと見た視界の中に5人6人いたりはするんですけど、小声で喋ってたら聞こえないぐらいの距離をみんな開けてるんですよ。これは見事だなと思って見てたんですけど、で、まあ、それぞれみんな手紙を書いたり、どういうふうにしたらいいか分かんなくて半分寝そべってるような子もいたりしたんですけど、まあ、でもそんな子でもこうもう一回通った時にはなんか慌ててもうやらなきゃっていう感じで焦って書いてたりしてたんで、もうみんなそれぞれ何か書いたりしてる状態だったんですけど、いやひっついてる子一人もいなかったっていうのはちょっと人をびっくりした感じだったんですけどね、
うん、
ですなんかね、その一人の時間のやっぱ午後か、じゃないか、1日目に野外炊飯があったんですよね、
はい、
で野外炊飯の時間って結構学校のあれが出るんですよ、
はい、
すごく協力的に和気あいあいと作ってる学校があったり、もう遊んじゃう子がいっぱいいる学校があったり、いろいろなんですけど、でも大概こう作業分担があるわけですよ、野菜を切る、係の人がいて火を起こす子がいて、で片付けをする子がいてみたいな、いろんな分担があって、それぞれが自分の作業を終わるとなんて言うんでしょう、遊んだ状態になっちゃう学校って多いんですね。
うん、わかります。
うん、それがね、ここの学校は自分が終わったらじゃあ火がついてないからそっち手伝うわとか、なんかすごく、なんて言うんだろう、
周りが見えるんですか、
うん、機能してるというかね、うん、なんかすごく一致団結してる感じがして、まあもちろんふざけてる子も中にはいるんだけど、でもそういう子もずっとふざけてるわけではなくて、要所要所でちゃんと働いてたりもしてて、でその時にすごくなんかあいい雰囲気だなと思って見てたんですよ、
はい、
でその食事ができた後に、まあ食べてるとこみんな撮って、だいたい一通り撮れた時に用意していますから食べてくださいつって僕もいただいたんですけど、でその時に一人先生が 遅れて食べ始めた先生がいらっしゃったんで、ちょっと話してちょっとすごく雰囲気がいいですねっていう話をしてたら、いや2クラスしかなかったんですね。
はい。
で、班、要は活動班、その調理をする時の班が、班、班じゃないクラス関係なく組んであるらしいんですよ。なので、調理をする班で同じかまどに火をつける係でも、1組の子がいたり2組の子がいたりっていう状態でやってたらしいんですね。でまあもともと2クラスしかなくてどんどん上がってきているので、もうみんなあのクラス関係なくみんな名前が分かってるような状況らしくて、まあ、そこら辺もあってすごいいいのかなと思ったんですけど、でも今まで2クラスの学校って今結構多くて、
へえ、
うん、少ないんですよね。だから3クラス4クラスある学校ももちろんあるんですけど、2クラスって言われてもあんまびっくりしないぐらい、
はい、
今結構多いんですよ。
あ、そうだった、
うん、だけど2クラスの学校もでも、もう一つのクラスの子だと名前が分かんないっていうのは結構今まであって、要は僕らだと どっちのクラスかなんて分かんないじゃないですか。でじゃあ一緒に写真撮ろうよ、並んでって言うとクラス違うからとか言うんですね。で、じゃああの子一人でポツンとしてる子がいたりすると、あの子も呼んで一緒に撮ろうよって言って声呼んであげてって言うと、クラス違うから名前わかんないとかいうことがあったんで、
はい、
でも2クラスしかないのにわかんないのかってちょっと不思議に思ったことが前にあったから、はい、そういう学校もあればこういうふうにね、もうクラス関係なく全員みんなわかってるような学校もあるしっていう。ですごい期待したんですよ、キャンプファイヤ
ー。
うん、なんかちょっと変わってるし、あ、ここだったらなんか他と違うことしてくれるんじゃないかっていう期待をしたんですが、やっぱりキャンプファイヤーとかの学校と一緒だったんで。
あ、なるほどね。
ちょっとそこショックだったんですけど。でもやっぱこういうね、なんか変えアレンジできる部分で学校のそれぞれ。いろんなチャレンジっていうのかな、この一人の時間っていうのは面白いですねって話をしたんだけど、このについてはちょっとあんまりゆっくり話が聞ける状況じゃなかったので、ちょっとゆっくりお話聞きたかったなと思ったんですけど、うん、なんか見事に一人の時間っていうのもなんか成功っていう言い方は正しいかどうかわかんないけど、見ててすごくいい時間の使い方してるなと思って見てますけどね。でも他で全然そういうことしてる学校はなかったから、僕はもっといろんな学校はこういうことを、まあこの一人の時間が必ずしもいいってことじゃないですけど、あんまり確率的にこうしなきゃっていうんじゃなくて、いろんなことをね、みんなで行って一人の時間ってどうなんて思うんだけど、もうそれはそれでありかなと思って見てたので、
まあ、その親から手紙がもらえるっていう、
うん、
みんな揃ってもらえる状況 がある、まあ、これはどのくらいそうなのか分からないですけど、
うんうん、
今だと下手するとそれも叶わない親もいる場合もあるので、
うんうんうん、
そういう意味では全そこのコミュニティというか社会、
うん、
学区の雰囲気がいいのかもしれないですね。
あ、なるほどね。
多分うちの息子の小学校ってそういう感じだと、
うん、
親からの手紙がないっていう、
揃わないってこと、
うん、揃わない。
そんなひどいの。
多分何人かは出そうな感じはします。
それもまたすごいね。
いや、
すごいねっていう
のは、ね、けど、うん、すごいけど、本当なんかまあ、これは僕は直接聞いたり知ってるわけではないんですけども、
うん、
いろいろ噂というか話とか伝え聞くところによると、
うん、
大変なところはやっぱりあるみたいですね。
へ
え。すごく、なんていうんでしょうね。 ぱりそれが生活に現れちゃうから、
うんうんうん、
学校でどうのこうのっていう先生のこう教え方がとかそれ以前の問題で、
うんうんうん、
学校に来て勉強をするとかそういうあの生活になってないっていうところもはある、あの必ずあるみたいですね。
へ、
それを考えるとそこの学校の子供たちのこう社会家庭環境はみんな割と均一で割といいのかなっていう感じはするんですよ。
でもなんかね、そういう体験学習に送り出して自分の子供だけ手紙がないとかって思ったらなんか普通は揃いそうな気がするじゃないですか。
でも今だと、うん、なんでそんな面倒くさいことするんだ、私は忙しいんだよっていう親もいると思います。
ああそうなんだ、
多分いると思いますね。
へ
え、学校に学校に学校に行ってなんで親がそんな手紙出さなきゃいけないんだっていうか、関わりたくないってはっきり言う親もいるんじゃないでしょうかね。関わりたくないっていうのは変な話ですけど、そこまで理由はないっていうね。そういうあの極端じゃなくて、かあの何割その全日本の例えば1割とかぐらいはそんな感じかもしれないっていう感触はあるんですけど。
そうなんだ。
気はしますけどね。ただそれがさ、ほら地方というかその場所によってかなり村があるので、だからあのそういう ここはこの学校はああだとかこうだとかそういう風に地元でも、ランクができちゃうんですよね。地域でね。あそこの学校には行きたくないというか、あそこの学校行ってるのとかそういう話になっちゃうんですよ。公立なのに。
そうなんだ。
公立の小学校とか中学校なのにっていう。まあ実際にはそこまでそうじゃないんだけど、そういう悪いところとかそういうところだけがどんどん大きく尾ひれがついて広が
る。まあまあね、そういう時って
それも、それもあるんですけれどもね。
いやほら、モンスターペアレンツがどうのこうのとかっていうことが話題になった時期があるじゃないですか。で、僕がこういう行事の撮影の仕事とか始める前に、スノーさんがいろんなとこ行って、
はい、
まあ、小学校じゃないけど、なんかいろんな話を聞いて、今の学校ってどんなになっちゃってるんだろうってすごい心配してたのね。だけど、まあこれやり始めて、いろんな学校を見てた中で、いや、でもそんな心配することもないかなと思って見てたんですよ。まあ、たまたまなのかもしれないですけど、まあ、ね、なんかやんちゃな、なんか茶髪な子がいたりとか、駆けずり回ってたりする子もいたりもするんだけど、まあそれは僕らの時代にも一人二人いないこともなかったしっていう風に見ると、そんなにめちゃくちゃ悪い学校とかってあんまりなかったんで、まあそんなに心配することないのかなって。子供たち自体もなんかすごくこう純粋な感じを感じることも多いから、まあそんなに僕らの時代なんね、まあ細かい環境は違ってるでしょうけど、基本そんなには変わってないかなと思って見ていたんですが、でもなんかまだね、学校云々っていうよりも家庭側にも問題が多そうだね。
そうですね。まあ学校はだって学校でできることって本当に限られていて、本当は限られているべきものだと思うんですけどね。あまり学校が子供を作るのはとは思いたくないしっていうか、学校が子供は作っちゃいけないと思うんですよね、やっぱりね。
あ、もちろんね、学校は子供をあれするってことではないんだろうけど、でも子供が生活する時間の中で、
長いですから。
長いから。
まあ、それはいろいろね、バリエーションがあったり、創意工夫があったりした方が に越したことは当然ないんですが、
だからそのさっき言ってた何かことを進めるとか学校を運営していく中でこう差し障りなくというか、
はい、
その突拍子もないことが起こらないように運営していくっていうのは、分からなくもないんだけど、何かこうね、こう何かずば抜けて変なことしてほしいとかいうことではもちろんないしやっぱ滞りなくねその学校生活が送れるようにしてほしいなっていうのはあるんですけど、何か、もうちょっとこういろいろチャレンジしてもらってもいいのかな。要はこう時代が変わっていってその出来上がったスタイルみたいなものっていうのが最ベストじゃなくなるわけじゃないですか、どうしても。
で、
そういう中でこうずっと同じことをこれがこう今までうまく回ってきてるスタイルだからこういうふうにここからはみ出ないようにやっていけばうまく運営していけるんだよみたいなのがもしガイドラインとしてあって、そこから時代とか子供が変わっていった時にこうはみ出た時にはみ出てから対応してるような気がしなくもないんですよね。そのモンスターペアレンツの件にしてもそうだし、だからなんかそれぞれがもうちょっと振り幅を持たせてもらっていて、いろんなことを試せて新しいことに対応できるようになってといいかなと思うんですけど、だからそこら辺がどれぐらいの学校に裁量があってどれぐらいガイドラインはみ出ちゃいけない線が引かれててとかいうのがどうなのかなっていうのが、
まあ、キャンプファイヤーに関しては多分なんか別なシナリオを作れればそれに越したことはないと思うんですけど、
ね、それやってる
多分それできると思う、やりたいと思ったらできると思います。
それをする余裕がないっていう感じなんですかね。
感じはしますけどね。結局例年同じことやってるのが一番無難なので、どう考えても。
なんかね、でもその4年生5年生の話じゃないけど、5年生は同じものを2回見るっていうのもあれだし、うん、毎年同じことやってるっていうのはなんかどうなんだろうなと思うんですけど。
まあ。大人の話ですけど予算とかね、そういうあのなんか音楽とかも用意するのめんどくさいじゃないですか。また新しいことやろうとすると、でもまあっていう話になってつまらない、どんどんつまらないなっちゃうんだけど。
だって別に予算なんてなくたっていろいろできることはありそうな気はするんですけどね。
まあね、なんか音竹さんの本を最近ちょっと読んで、だから僕は、
ね、
はい、っていう本を読んで、そこら辺を見るとすごくあの今のその半助さんが感じているような、そういうちょっと閉塞感みたいのをすごく、書かれているんですけど、
あ、そうなんだ、
あれ、
へ
ー、で、まあ、子供の世界ですけど、そのシャサリ出るのがダメっていうか、シャサリ、あいつシャサリやがってっていう風になる言われるんだそうですよ。
はいはいはい。
そ
う
か。う
ん。
こう、音竹さんが、公園に行って、まあ、一つのクラスを、でもやったりするので、もうすぐ、公園って言っても、そういう、こう、体育館にみんな集めて喋るっていうんじゃなくて、交流する感じの、公園なんですけど、いろいろ質問とかこうあって、あのじゃあ音竹さんに質問したい人とか言っても、誰も手も挙げずに、そのままあのちょっと目があったら君どうって言っても、いや僕にありませんって下向いて、
はいはいはい、
ただところが授業が終わってしまったら、あのとっても面白かったよとか言って、こうちょうど下校時間に会った時に、
はいはい、
一人一人がすごくキラキラ輝いて声をかけてくれる、びっくり仰天って、これは一体何なんだろうって思ってたら、そのこうみんなの前で剣を言ったりするのと、シャシャリ出てるって攻撃されるって
うんうんうんうん、
あちょっと恥ずかしいとかね、うんうん、そういう感じがそのクラスを覆っているっていうのは、
うんうん、
多分生徒がそれだろうは先生もそれだからなのかなっていう、
ああ
その社会もそんな感じじゃないですか、シャシャリ出てるとあいつって言われるじゃん、
うんうんうんうん、
全体的にそういうカバーがかかっているような、まあ、音崎さんはそこまで書いてないんですけども、
うんうんうんうん、
僕が感じるのはやっぱりそれですね。あの、いろいろガミガミ言うと、
うん、
あいつはっていう風になってしまう。
うん、
なんか、
うん、
もう、ちょっとなんか、行き詰まり感もありますし。
うん。うん。ああ、でもそれちょっと面白そうだな。
ああ、まあ、あれはなかなかいい感じ。いい感じっていうか、
うん、
まあ、ちょっとあの、その教育に関するお話なので、
うん、
ややなんかあの、教育は国家の、なんて言うんでしょうね、国家の繁栄のためにあるみたいなこと書いてあって、うん、ちょっと違うんじゃないのっていう、あれもあるんですけれど。
あ、そうなんだ。そういう風な書き方する。
いや、まあ、そこまで露骨じゃないんですけど、結局、うんうん、子供たちが元気じゃないと国の繁栄はありえないっていうようなことを書いてあるんですが、
あ、
ここら辺ね、あの、まあ、ちょっと話それますけど、
うん、
授業無料、ほら、免除っていう、去年から、公立高校
うんうんうん、
ただとかなった時に、ある、うんうん、指揮者がですね、
うん、
高等教育を受ける間口が広がって、みんなが高等、より受けやすくなれば、
うん、
それだけ社会に良質な労働力が提供されるようになるって書いてあったんですよ、これ。新聞に書いてあって。で、と思って。良質な労働力を生産するために子供育ててんじゃないんだけど、とか思ってしまう。私はなんかとても、
いやいや、でもそうでしょう。
昭和の経営、教育が悪いって多分今風に言うと言われちゃうのかなとか。
いや、だって工場じゃないんだからね。
あ、そうですけどね。っていう風に書かれて、それが、その、高校の授業料無料化、
うん、
理由として挙げられてたのが、
うん
うん、怖い世界だなとか思ったりもした、まあ、
うん、
その個性がいい、うん、個性がいいか、
うん、
個性を求めつつ、
うん、
なんか全体的にまとまりを求めるっていう非常に矛盾があるような気がするんですけど、
うん、あ、そうそう、だからね、このいいなと思った学校の話に戻ると、要はこの体験学習ってその団体行動とね、みんなちゃんとその行動するときにはみ出ちゃうと、その全体の流れが滞っちゃったりするんだよとか、みんなで協力して何かことを成し遂げるとか、そういうことがすごく主目的だと思っていたんだけど、この一人の時間っていうのはだからすごくって思って見てたのが、いや意外に良くて、逆にそれがあるからその野外炊飯とかね、そういう部分でうまくいってる部分なのかなと思ってたんですよね。だから個性とその協調性とかって真逆なもんじゃなくて、なんかそれぞれがあってうまくいくもんなのかなと思っては見てたんですけど、
まあちょっと小学生にはあれ難しいかもしれないけど、いわゆる個性っていうのは自分のポジションをどれだけちゃんと自主的、主観的にもそうだけど客観的にも持てるかっていうのだと思うんですけどね、
うんうん
うん、まあ、結局それができるのは大人っていうことだから、
うん、いやでも意外に子供ってそういうの敏感だったりするじゃないですか。
しますね、
うんうん、なんかそういう意味では、うん、そういうきっかけを作ってあげるのが、うん、 その教育の場というか、だから学校でで学校じゃないとできないことでもあるじゃないですか。
それはそうですね、
うん、だから家でしなくてはいけない部分っていうのもあるのは、ね、さっきの手紙の話じゃないけど、その家庭が担う部分っていうのももちろん大きいからあれなんだけど、学校でそのいろんな子どもたちと一緒に生活をする時間の中で、そういうきっかけとかチャンスっていうのを作る場のような気がするんですけどね。だから、うん、一概にその共同作業とかみんなで何かをすることばかりにこうあれすることがいいことでもないのかなと思って、ちょっと意外な感じがして面白かった部分なんですけどね、うん、あとその学校、逆に学校ですごく違う部分っていうと、先生
はいはいはい、
ここのね学校の先生はなんかすごい上からですごい失礼なんだけど、なんかそういう子供たちの反応をよく見てる感じがして、でそれを見てる先生が楽しそうだった。うん、あのやっぱその一人の時間も全部見回るわけ、見回れてはいないんだと思うんだけど、まあ見て回るわけじゃないですか。で、なんかその見てる目というかね、すごくなんか楽しそう、 あの子あんなとこであれしてるとか、そういう感じで見てる雰囲気がすごくね、でそのクラスの話を聞いた時もすごくなんか楽しそうにお話しされていて、すごくその僕が野外炊飯の雰囲気がすごく良かったですねっていう話をした時にすごい喜んでたんですよね。なんか親みたいな感じ。
そうです、
うん、だちょっと先生のイメージ、昔の先生ってこうだったかなっていう気もするんだけど、なんか今の先生ちょっと引いた感じが僕はしていて、でそれがもうちょっと前のめりな感じで、まあ親に近い感じの目線で見てるような気がしてて、かと思えば要は自分はこの行事をこうしたいっていうなんか理想を持ってやってきてる先生っていない？でそこから子供がはみ出た時に怒るわけですよね。で怒った時にごめんなさいで一時それを体裁を整えるんだけど、でも本心でそれをしてるわけじゃないというか、とりあえずその場を繕ってるだけみたいな風に見えることが多くて、それが結構激しいっていうのかな。その今回のそのいいなと思った学校の先生みたいなタイプの先生がいるところと、その理想に近づけたいけどうまくいかずに怒ってる先生がいるっていうところと、だから行事自体の雰囲気が全然違うんですよね。
そうですね。
やってることは一緒なんだけど。
いや、これはね、その、なんていうの、そういう外部の人間の特権中かなっていうか、まあ、カメラマンじゃないと、ある意味で外部の人間ってカメラマンぐらいしかいないんで。
ああ、そうですよね。まあ、ね、
カメラマンじゃないとわからないとこですよね。比較の、他の人は、当事者は比較のしようがないし、
ないでしょ、うんうんうん、
もうその親としてついていったり、
うん、
撮影でついていったりすることで、
うん、
本当になんかこれ言わないとなんか社会に対してもったいないんじゃないかっていう感じがします。
ああ、そうね。いや、
他のここはこうであそこはこうだったって言ってもいいんじゃないかって思うんです。
なんかね。まあ、まだちょっと自分の中で答えるっていうか絶対こうだろうって言い切れるほどまでは言ってないんだけど、大概怒ってる先生のとこってうまくいってない感じがするね。
そうですね。いや、うん、そうなんですよ。いや本当ね、正直言ってうちの息子 の担任の中で、うん、やっぱりそういう人が 当たったことがあるんですけど、
うんうんうん、
ものの見事にもうあのクラスバラバラで、
うん、
でなんかみんなギスギスしちゃうから、うん、結局弱い立場の子供同士でもね、弱い立場の子供にすごく当たるわけなんで、うん、先生が怒った分、はいはい、そっちに回って、あの、怒られた方が、
はいはいはい、
あの、こう、
はけ口が、
くしゃくしゃするから、
はけ口が、
別な子に行くので、
うんうんうん、
だからうちの子供なんか、あの、かなりそれで被害を受けてました。
あ
誰々が悪いっていうより、これ担任の先生悪いよね、っていう。一致した見解になってる。一番かわいそうだったなみたいなことだったりするんですけど、
うん、まあ、あでも確かにそんな感じかな。なんかこう2日間の日程の中で何回起こってんだろうっていう時がね、たまに見かけるんですけど、そういうところって必ずなんか怒った一瞬だけ静まるけど、その後はもうブワーってすぐに戻っている。で逆に全く怒らないっていうのもまずないんですけど、怒り方なのかな、なんだろう、こう2日間通して見た時に先生が笑ってる時間が多い学校ってすごいまとまってるように見えるんですよね、うん、ただこう要所要所で
締めない
とね、うんっていうのはあるんだけど、こう常時怒ってるようなところはやっぱり常時騒がしいというかね。
いやあれは本当に旗から見てるとあのバカみたいに見えるんですけども、
あ
結局こうあのデフレスパイラルなんですよね。怒るから機嫌が悪くて、なんとなくこう集中できなくなって、さらにそれをまたつついてを、それを怒ることでさらにまた悪い状態に落としていくっていう、
うんうん、
もうどうそう、そうなってしまったらどうしようもない感じがするんですけど、本人はよく分かってないっていうか、
まあでも一生懸命やってるからそうなっちゃってるのかもしれないし、うまく回らなくてイライラしちゃってたりとかするのかなとも思うんですけど、
ああまあ多分ね褒めないんですよね、そういうの、あの
あそうかもしれない、ね、よく、
まあ、親の本に褒めなさいって書いてあるんですけど、最近は新入社員とかね、うん、ああいうマニュアル本とか、なんて言うでしょう、組織のマニュアル本にも褒めるっていうふうに書いてあるんですけど、
うんうん、
褒めればいいのに、あと、褒め方もひどい褒め方があって、
う
ん、何君、君はすごく今日はいい、それはすごいいいことできたよって、そこで終わればいいのに、
うん
うん、普段はなんであんなにダメなんだっていう、あんなにいいことができるのに実はどうしてこんなにダメなんだみたいに言っちゃうタイプの人がいて、そうなるとちょっと辛いんじゃないかと、怒られる方も褒められた方も、
うん、
褒められた気分にならないから、これはね、だからテクニックとかなんとかっていう性格なんじゃないですかね。
まあね、
先生もね、
子供もいろいろいれば先生もいろいろいるから、ね、みんながみんな、
ある意味、不向きな人が先生になっちゃってる気がしたいと思うんですけど。
ああ、いや、だから一つにその怒る先生を見てて思ったのは、その、逆に何かそのガイドラインからはみ出たときに、その先生が言われるからそれが嫌で、そういうふうになんとかその中に収めようとして必死に怒ってるのかなって見える時もあるんですよね、はい、だそのさっきのシステムというかコミュニティじゃないけど、家家庭も含めてなんかうまくいかない状態ができちゃうと良くないのかな、その負のスパイラルじゃないけどさ家もなんか協力的じゃない、そこで先生がカリカリしてしまう、で子供に当たる子供が騒ぎ出すみたいな、
ね、
まあだから学校だけが全部を担うもちろんわけじゃないんだけど、だからなんか本当にね、いろんな学校を比較できる立場に今年1年ちょっと体験してみて、
はい、
構いろんなものを感じたので、なんかこれ還元はしたいんですけどね。
まあ、いや、大げさに言えば医師のコンサルタント事業みたいになっちゃうんですけど、あの、乙武さんのその、だから僕は学校に行くっていう本のきっかけになったのは、まあ、そういう医師のコンサルタントというか、教育全体を、その、外です。その、まあ、障害者の立場っていうわけではないんですけれども、その、あの、乙武さんの現状から、それを、あの、新宿のね、公立小中学校かな、の、あの、現状を見て、いろいろ、こう、あの、ご意見を言ってくださいっていうところから始まったら、外部の人から見ると、中ではわからない、中では、日常的なことがすごく不思議に見えたりするわけなので、まあ、あの、親御さんもできるだけね、学校に関わってもらえればいいんですけれども。
なあ、まあでもそれは、あれだね、家庭側の反省点だよね。
ただね、まあ学校に関われる人は全然問題ないと思います。まあたまには、その、なんかうるさいだけど、親も。で、あの、今日ちょっと聞いて、解放みたいのが来てまして、あの、親父の会とかそういうのがありますとか言って、こんな活動してます
とか、はいはい、
書いてあって、すごく、あの、頑張ってますって書いてあるんですけど、なんかすごく、PTA が PTA を褒めていますっていう感じで、活動はそう、確かに素晴らしいんだけど、ここに参加できない、しないっていう、ところは完全に置いてきぼりになってるよねっていう冷めた
見方に、
はなりつつ、親父の回とか面白そうだよねとは思うんですけれども
、僕も今は聞いて面白そうだなと思って、
いや、そういうの結構今社会では、コミュニティでは結構あるんですけどね、でも それが成り立つその地域社会かどうかっていうのは、ちょっと世知辛いあれですけど、まあ、所得階層とか、そういうところの偏り方っていうのも、すごく反映し、まあ、はっきり反映されてる
時
代にな
ってきてるんですよね。そうですよね。だから、そこら辺をどうフォローするかだよね。自分たちは集まってて、こんだけやってるんだから、すごいでしょっていうことだけやってたら、やっぱそれは、
なんか
ね、自己満足で終わってしまうわけだから、じゃあそれに参加できない人たちをどう取り込むかとか、どういうふうに関わってもらうかとかっていうのは、まあまあ考えてるのかもしれないですけどね。でも逆に、関われない人たち、まあ僕もどちらかというとそっちに入っちゃうと思うんだけど、そこら辺どういうふうに関わるか、自分たちが関われるのはどういう形だったら関われるのかっていうのをもうちょっと考えていかないといけないかもしれないですよね。だって、ね、その手紙が集まらないっていうのはちょっとい
や、まあ実際にそういうふうになるかわかんないけど、ね、でもなりそうな気がするんですまあ、あとはその最終目的がその社会に労力を還元するんだみたいな風になってもらいたくないっていうのはどうしてもそう思うんですけど、なんかお役所とかあのバックアップするとそういう話がついてきそうな気がして、それが怖いですよね。あと、まあ教育ビジネスの是非にも関係してくるし、
まあなんか、もうこういうふうに見てきた中で、なんて言うんだろう、要は学校に託さないといけない部分っていうのはね、そのさっきも言いましたけど、時間的にどうしても生活の中の占める割合っていうのが大きい部分だから、そこにずっとついていくわけにもいかずだし、どうしてもそこに頼らざるを得ない部分であるので、期待する部分もどうしても出てきちゃうじゃないですか。あとは逆にね、親ができる範囲のことどこまでできてるかっていうのはちょっと自分自身も見直さなきゃいけないなっていうのはここのとこ思ってはいるんですけど、 なんか、すごく一朝一夕にはいかないことだと思うんだけど、はい、何かすることでこう学校なり家庭なりっていうか、こうみんなが少しずつ意識変えていかないとちょっとやばいのかなっていう感じがしたので、なんかねこうさっきの須野さんじゃないけど、いろんなとこを見ていく特権的な部分で、はい、その良かったと思った学校の先生は聞いてきてくれたんですよね。他の学校ってじゃあどんな感じなんですかっていうのね。で、いや、まあ、まあ、すっごくズバ抜けて悪いとこもないけど、ここまで雰囲気がいいとこもないんですよっていう話をしたら、あ、そうなんですかっていうことですごい喜んでらっしゃったんですけどね。でも逆に、そういうのが、こう、うまく伝えられればいいんだけど、どうしても仕事で行ってるし、相手がお客さんなわけじゃないですか。
そうなんです、ね、
言い方変えると。だからあんまり余計なことも言えないし、みたいな。
そう、それはね、どうしてもありますよね。やっぱり、なんか、単なる写真屋さんのくせにっていう感じになります。
ね、なります。ね、教育のことをちゃんと勉強してるわけじゃないから、彼らの方がプロなわけだしっていうのもあるから、どこまで行っていいもんなのかっていうのもあるからね、とは思うんだけど。
まあ、そうですけど、まあ、そうですね、そのプロっていうあれで言えば、うん、僕の知ってるこう教育関係者の人が、うん、まあ、前も言ったと思うんですけど、その自分でプロっていう人はほど、うん、プロじゃないからって言いました。例えば半助さんがそういうことをなんかこうなんですねとか意見を言ったことに対して、うん、お前何言ってやがるみたいな感じだったら、その人はプロじゃない。
はいはいはいはい。
うん、いやいい話を聞きましたとか、ちゃんと、うん、こう反応してくれる先生が増えるといいんですよね。まあ、むしろもう そういう人を採用できないとか、そういう人が学校の先生になりたがらないようなシステムになっているような気がして、
あ、
その採用の段階っていうかね、あと昇進とかそういう管理、いわゆる管理教育というか教育者の管理みたいなのの締め付けみたいなの弊害っていうのも、
うん、
絶対あるような気がするんですけどね。
そうね。あ、ただね、唯一こう振り返って救いなのは、そう、怒ってる先生も含めて、子供に興味がなさそうな人は見かけたことがない
です。あ、そうですか。うん、まあ、よかった。
それが今僕の中では唯一救いかなっていう。まあ、その怒ってたりして、こう、必死すぎてもったいないなっていうのはあるんだけど、それ良くないなとは思って見てはいるんだけど、でも、子供のことは、まあ見てるかなっていう感じで、その、全く、この、なんで先生になったんですかって聞きたくなるような人は今のところ見かけてないので、それが唯一救いかなっていう感じはするんですけどね。まあね、家庭でできることもいろいろ考え、自分も関われる部分が必ずあるわけだから、学校任せにしちゃいけないなとも思うんですけど、どうしてもそこに託さないといけない部分もあるので、学校ももうちょっといろいろとチャレンジしていただいて、
はい、
良くなってくれるといいなという期待もあってですね。まあ、こういう形で何かしら、この形でこれを、そう、
はい、
イベントに、そう、小学校の先生が来てくださって、はいはいはい、ちょっとね、いろいろだからそこら辺どうなんですかっていうのをちらっとだけ聞いたんですけど、やっぱりその枠内があって自分裁量がある部分もあるというようなことはちょっとお話、はい、本当に短い時間だったので、もっといろいろちょっとお話聞きたかったぐらいだったんですけど、はい、まあ、ぜひ聞いてくださいということもお伝えしてあるので、聞いてくださってるかと思いますが、
は
い、
勝手なこと言ってますけど、
ね、まあ、何かそういうことに関わってる方にもちょっともし聞いていただければというところで、まあ、何も分かってない人間が好き勝手に言ってはいるんですけど、まあ、ある意味客観的に 外から見た素人の目でこんなですよというところなので、なんかちょっと気に留めていただけると嬉しいかなという感じがしますが、逆にあの学校関係じゃない普通のまあ圧倒的多数になる方の中でお子さんをお持ちの方は自分がどう関われるのかっていうね、その手紙出さないようなっていうレベルような方がもしいらっしゃるとすれば、ぜひそこら辺はもうちょっと考えていただいて、まあそういう方はそういないと僕は思っているんですけど、でもそれ以外にもね、なんか関わるもっと関われることってあるんじゃないかなと思いますんで、まあ僕もそんなこと言ってもね、PTA の何をしてるわけでもないしあれなんだけど、でも自分が何かできないかなっていうのをもうちょっと真剣に考えていきたいなと思ってますので、みんなでこういろいろ考えていくといいかなという感じでございます、
はい、
ということで、今年最後のラス、
はい、
と前の回でなんかこんな話になってしまいましたが、来週は、振り返りと捨てられないものをね、
はい、
ぜひ皆さんから募集しておりますので、
はい、
捨ててもいいはずなんだけど捨てられずにいつまでも至るものとか、そういったもので何かあれば送っていただければと思います、
はい、
私は今年去年結構出し、たんだけど山ほどうちにゴロゴロしてるものがあるから何を今年は出そうかまだでも決めました。
いや、あの何種類かっていうか、まあうちもたくさんあるんですけれども、はい、あの決めましたね。
去年もやった企画なので、去年やったものがまず捨てたか未だに残ってるかみたいなとこから始まってもいいかもしれない。
ああ、そうそう、いやそれは確実に残っている
じゃあお水まだあるんだ。
水ありますよ。どうしようもない。あ、でも、どうしようもないですね。ビールは増えちゃったしね、ビールゼリーは増えちゃったし、ね、
スノーボールみたいなお水が、
はい、
去年ね紹介していただきました、まあ、そんな何かこう捨ててもいいはずなんだけど捨てられずにあるものみたいなものを皆さんからお待ちしておりますので、メールの方で送っていただければと思います。ということで、次週が今年最後の配信になります、
はい、
来週もお楽しみにしてください。お届けしましたのはハンスケと、
はい、そうでした。
ではまた来週、
はい。